じゃあ皆さん改めましてこんばんは。
こんばんは。
今ご紹介いただきましたいい話の新聞の細見茂樹でございます。今小原君がですねちょっとご挨拶したんですけど、今日は初めてなんですね。今日はまあ小島社長の方からご依頼ありまして、まあ、小原君がたまたま今申し上げましたようなことで、うちの新聞の最終面にも自分で文章を書きましてですね、私の話をどうしても、まあ、できるだけ多く聞いていただくような機会を持ちたいという、まあ、そこにちょうど小島社長からもご依頼いただきまして、で、小原君が自ら考えてやりました企画としては今日が初めてなんです、はい。まあ、それで私もこういうふうにこういう場所で質問され、まあ、体験の話はよくしてるんですけども、まあ、どういう形でもいいんですが今日初めてですし、まあ、本人が一応小島社長とも打ち合わせをさせていただいて、でちょっと質問形式で、まあ、させていただいたらと、まあ、いうふうに言っておりますので、じゃあちょっとお聞き苦しいかも分かりませんけども、まあそんな感じで、そしたら今日は話をさせていただきたいと思います。で座らせていただいてどうしますかね。じゃあ座らせていただいて話をしていただきます。
そしたらその新聞を出そうとした趣旨というか、はい、きっかけというか、はい、理由はというの
は、私洋服を縫う会社に、20年勤めまして、この新聞を創刊させていただいたんですけど、当時昭和54年ぐらいですね、ずっと求人で九州沖縄の方に求人で、行っておりました。で各高等学校を回りましてね、で採用に行くわけです。で採用してきました、洋服の会社ですから女子型企業ですね。で女性の社員の人一番多い時で150人ぐらいいました。で高卒の女子と地域 の、 主婦の人と半々ぐらいでしたね、一番多い時は。でそのまあ高卒の女子の人たちの、まあ人事総務労務担当ですから、教育から始まりましてね、そして、まあもろもろのお世話、それから寮のまあお世話、そういったものを担当いたしておりました時に、やはり求人してきた方々がね、定着、気持ちよく仕事をして、そして会社に定着してもらうように、まあ、お世話をしていったんですが、なかなかね、地域の方々、地方の方々、寮に入りましてですね、まあ、皆さん方も経営者の方で、まあ、そういうご経験がおありの方もあると思いますけども、まあ、非常に当時、定着性が悪くてですね、まあ、会社に責任がある、私に責任があったわけですけども、非常にまあ、私自身が苦しんでました。で、ある年採用しました。これは決して地域差別的なことで申し上げるんではないんですけども、その環境が違いますからね、地方から来ますと、なかなかその寮で生活しましても食べるもの、それからね、生活習慣もやはり関西の習慣でやってますから、だからその違いますんでね、そこに慣れるまでがまた大変なんですよね。それで特に沖縄県の方々を最初採用しました時には、もう採用してすぐ辞めていくんですね。で辞める時にはもう10人採用したら10人いっぺんに取って辞めていくわけですよ。それでもう困りましてね。である年のその採用したお子さんの中に非常に賢くて、まあ、全部女子高生ですよ、女性とばっかりですよ。賢くて可愛くてですね、手先の器用な、子が入ってきまして、こういう子がですね育ってくれて一人前になってくれれば、多分、まあ、一つのモデル的な、ね、社員になってもらって、後から入ってくる人たちの、まあ、手本になってくれるかなと思って、まあ、一生懸命お世話したんですけども、ところがその子も半年で退社してしまった。まあ退社した理由はいろいろあるんですけどね。それはショック受けましてね、それで新聞に投書したんですよ。朝日新聞に投書したんです。でどんな投書かと言いますと、高卒の早期離職はね、親に原因があるという、これは新聞社が見出しをつけてくれました。というのはですね、採用を決定しますと、当時 家庭を訪問しましてね、これは職業安定法に本当はかかるんですが、もう時効になってますんでちょっと申し上げますと、家庭訪問しましてね、で両親にお会いしまして、そして、こういう会社ですと、でこういう寮で、お預かりしますと、まあ、女子社員ですからね、まあ、そういうことで、まあ、お預かりしますということをはっきり申し上げて、まあ、採用しておったわけです。でそういう中で、まあ、その年のその子が退社したもんですから、私としては非常にショックで、でもうやむを得ずですね、新聞に投書したんですよ。でそれがそのちょうど10月3日、高卒の採用が、まあ、ご存じ通り当時今もそうですかね、10月1日からスタートするわけですね、採用が。でそれが10月3日の社説のですね、高卒の採用が始まったという社説が載りましたね。その横に私の投書が載ったんですよ、でもちろん私の本名を入れて本名で載りましたし、で見出しは新聞社が高卒の早期離職は親に原因があると書いてですね、見出しをつけて載せてくれたんです。ところがですね、まあ、それ載ったのはいいんですけどね、これまた虚しいんですよね。その載ったから言って定着性が良くなるわけじゃないですから、会社が良くなってですね、社員の人、入った社員の人たちがこの会社は居心地がいいということで、残ってくれないとですね、そのどうにもならんわけですから、で余計虚しくなりまして、でしてましたら日経、流通新聞でしたかね、親子関係を良くするその、まあ、セミナーがあるという記事が出てました。で私は実は子供がないんですよ。ですからずっとその、まあ、人事労務その総務を担当してましてね、劣等感というのが、まあ、ごく一抹の劣等感があるわけですね。子供がないからその、まあ、若い人の気持ちが分からんのじゃないかというふうに自分にはこうそういう劣等感があったんです。でその、まあ、親子セミナー、親子関係を良くするセミナーがあるというその、のを見まして日経に問い合わせましたらですね、今もあるんですが、川崎にグループダイナミクス研究所 GDI という、これ柳平左官という人がですね、まあ、主催なさっている、障害学習研究所というのがありまして、でそこ の, そのセミナーだったというのが分かったんです。でそのセミナーを受けましてですね、実はもう大変なそのカルチャーショックですね、私としては、受けたのが、まあ、その持ったんですね、
そのセミナーというのは具体的にどんな、
まあ、皆さん方人間関係を良くするということを、まあ、人間関係を良くするのにどうしたらいいかということを、まあ、普通の人がですね考えた場合どういう方法があるかということを考えていただきたいんですけども、大体まあ相手の立場になって考えるとか、それからまあまあそういうことぐらいしか私も当時はなかったんですよね。とかそのセミナーを受けまして、具体的なその人間関係のノウハウというのをそこで教えてもらったんです。でその2つがですね、まあいくつかあるんですが、特に私がそのショックというのか、まあ、カルチャーショックというのか、まあ、受けたのは2つ具体的なのがあるんですが、1つは繁栄的生き方という、例えば何か、親子関係で問題があったり、それから社員との問題があったり、それから夫婦関係で何か問題があった時にですね、相手に対して自分が質問するわけですね。そして例えば相手が怒ってるのかなと思ったらですね、君は怒ってるんだなとか、お前は怒ってるんだなとか、聞いてあげるわけです。そうすると本人はですね、いや違う、怒ってないと言えば怒ってない。例えば皆さんが友達関係、人間関係なんかでですね、もう皆さんは信仰なさってるし、もうそういうあれはほとんどないと思いますけど、普通の方の場合ですね、まあその人間関係で相手が何か気を悪くしたかなというような時ありますよね。でその時に普通はなかなか聞けないですよね、そのあなた怒ったんですかとかそれをその聞けっていうわけですね、そのノウハウが。だから怒ったんですかと聞きなさいというわけです。で本人が怒ってないといえば怒ってないんだというですね。でそれを反映的聞き方という、それ一つですね。でもう一つはですね、アイメッセージ言いまして、英語のアイですね、私メッセージ言いまして、何か子供とか社員とか、それからまた夫婦関係でもいいんですけども、 注意するときにですね、例えば子どもに注意する場合、それはそういうことをしてはダメだ、危ないとかですね、まあ普通に注意するとそういうことですよね。あのお母さんが例えばお子さんに注意する場合でも、そうして危ないじゃないのとか、まあ普通そう言ってしまいますよね。それをですね、その危ないということを言わずに、そういうことをするとお母さんは心配なのよと自分に向けるわけです、そのメッセージを。それをまあ、私ども勉強したその人間関係のその持ち方のセミナーではアイメッセージ、私メッセージ、これね、実は簡単なようなんですが比較的難しいんです。日常生活で自然に使おうと思うと極めて難しいですね。僕なんかでもそれを勉強したからって、じゃあいつもアイメッセージやってるかっていうと、もう言うメッセージです。もうとにかく社員の人に対してもですね、それから家に帰ってもやっぱり言うメッセージやってしまいます。だけどこれをですね、意識して使ってみますとね、もうすごい人間関係変わるんですよ。もうまずご主人の場合であれば、家に帰られて奥さんとの話し合いの中、奥さんであればご主人に対して、または子供に対して、社員に対してね、一回使ってみられると、これはもうすごい効果があると思います。でそのことが、まあ、私にとっての一つの大きな転機になったんですよね。まあ、その人間関係の具体的な勉強したことがね、
そこから新聞の方にはどうつながって
新聞そのセミナーがですね、川崎であったんですけども、まあ、その勉強しました時にね、3泊4日ぐらいのセミナーでした。私インストラクターだったら、その資格取ったんですよ、そのセミナー、お金払ってですね。それで終わりましたら、そこ一緒に勉強した人が、あ、細見さんは大阪ですよね、ラッキーですねとか言われるんですよ。なんでですかって言ったら、いや、このセミナーの、まあ、本家本元になったその心理学のね、まあ、先生、日本で、まあ、新しくこの心理学を導入した先生が大阪におられるんですよと。だからあなた、その大阪帰ったら、その勉強しようと思ったら、これもっと深く勉強できるんですよというわけですよ。あ、そうなんですかということで、まあ、私実際これもっと勉強したいと思ったもんですからね。で、もう帰りましたらね、その時そのセミナー、僕はアメリカから導入されたその一つのワークショップセミナーなんですけども、もうその先生ともつながってましてね、別に悪い意味じゃないですけど、いい意味でつながってましてね。でも帰ったらすぐ心理学の、いや心理学 の、 カウンセラーのですね、講座の案内が来ましたので、もう早速それを受けたんです。でそれがきっかけなんですね。
でそれがきっかけで、
あ、それでね、
はい、
それで普通皆さん方まあカウンセリングなんかお受けになったことないと思うんですけども、まあ例えば社員だとか、困った人の相談を受けられたことあると思うんですよね。でそういう場合、普通は大体個室でやりますよね。プライバシーもありますから、まあ、みんなの前でやるってことないんですね。でこの私が勉強したこの心理学は、一番の特色はですね、オープンカウンセリングと言いましてね、こういうところでやるんですよ。でこういうテーブルもありますし、こういう下側でマットのままのところでね、車座になってやるんです。で私がまあ先生としますと、今日の小原君がクライアントで、まあ、相談に来てるとしますとね、皆さん見てる中でカウンセリングやるわけですね。でそのカウンセリングをですね、まあ、講座を受けた後ですね、そのカウンセリングの、まあ、場所にこう通ったわけですよ。で通ってる間にね、ものすごく面白いんですわ。もうまあ、はっきり言って私にとってはもう非常に面白かった。でなぜかと言いますと、例えばこの小原君が、まあ、相談に来て、先生、私が今日何で来られたんですかと、こう、いや子供が学校に行かないんでと、こう、まあ普通はほとんどお母さんの場合が多いんですけどね、子供が学校行かないんですよ。あ、そうですか。それでどうされましたと言いますとね、ちょっと、いや子供が、先生、学校に行かないんで相談に来ましたと、こう言うわけですね。それでどうしましたと、またこう言うわけです。で3回ぐらい、まあ、先生が言いますとね、まあ、大体お母さん怒り出すんですね。そうですよね。先生、私さっきから子供が学校に行かないから相談に来たと言ってますのに、聞こえないんですかとこう言うんですよ、大体。さっき私もう3回目ですよとこう言うわけね。で、聞こえてますよと。だけどあなた、お母さん、子供が死ぬまで お母さん子供の後くっついていくんですかとこう言うわけですよ、うん、そうするともう爆笑ですよね、もうカウンセリングルーム、うん、わーっと笑う、みんなあの勉強されてる方ばっかりですからね。そしたらお母さんもうパニックです、おそらく初めての方は、もう頭の中真っ白だと思います。で1時間カウンセリングやりましてね、最後にあの先生が言うのはですね、どういうふうに締めくくかというと、あの子供さんがね、子供が学校に行くかどうかは私は保証できませんと、だけどもあの子供が学校に行かなくてもあなたとご主人ご夫婦家族がね幸せに暮らす方法であれば私は具体的に来週から相談に乗りましょうと、それでよければまた来週来てくださいとこういうわけですね。そうすると相談に来たあのクライアントさんはですね、大体もうほとんどの方がもうそれで1時間あのラポール信頼関係出来上がってますので、あもうぜひお願いしますと、さっきは最初怒ってたんですけどもぜひお願いしますということで、そのまあ帰られるわけです。で宿題を持って帰ってまた来週来られます。それがですね、大体4回あの、まあ、4回ということは1ヶ月ですね。普通の登校拒否で大体あお子さんは来ないんですよ、お母さんだけが来られて大体1ヶ月で学校行き出す。それで1ヶ月目にはそこからこう入ってきましてね、先生この辺こう座ってましてね、あ先生ありがとうございました、子供学校行くようになりましたって、もうニコニコして入ってこられるんですよ。で先生はどういうか、あそうですか、よかったですねと、それで終わるんです。でもうあのその日はもうカウンセリングいりません。でまた別 の, あの困った方が来られてるところに、こういう見学してる方の中に入って、そのお母さんもまた、まあ、勉強というのがそこに参加できるようになりますから、そこ参加して帰る。それがですね、結局あの私にとっては大変なカルチャーショックであったのと、それから結局登校拒否という悪いその現象がですね、実はあのいいことだったんですよね。それなぜかというと、そのお子さんが登校拒否をやったことによって家庭内の悪い状況が直せたわけです、その先生に相談したことによって。だから夫婦関係も良くなるし、家族もまたあの良くなるし、家族関係も良くなるし、でハッピーエンドなんですよ。だから悪い話は実はいいことなんだと。で私はまあ先生とこういつもそこを行きながらですね、あの私の師匠にですね、あの先生精神科のお医者さんなんですが、私は実際年下なんですけども、まあ、先生ですからね、先生いい話ばっかり書いた新聞があってもいいですよねって言ったんですよ私が。そしたら、あっ それアメリカにありますよって言うわけですよ、すぐ間髪入れずに。しかもその彼はシカゴに9ヶ月間あの日本で精神科の医者の状態で、まあ、あるシカゴの先生とコンタクトが取れて、シカゴに、まあ、9ヶ月間あの自分で留学したんですね。ある病院にあの働きながらそこをほっぽり出していって、その留学したんですけどね。それでマスターして帰ってこられたんですけども、で実はシカゴにありますよって言われるんですよ。さすがアメリカですね、そんな新聞があるんですか。でちょっと宗教性のある新聞だけども、よく売れてました、売れてましたというわけですね。それが私ものすごく印象に残ったんですよ。でそこからですね、まあ面白いな、そんな新聞がやっぱあるんだと。だからもう会う人たんびにですね、もういろんな会に出た時にもう話のネタですよね、こういい話の新聞があったらどうするっつって、そんなバカな、そんな新聞、何あんた新聞記者って言ったら、大体その人間がね、犬に噛みついたら、人間が犬に噛みついたら記事になるっていう世界じゃない、新聞記者の世界だ、そういうふうに言われてるんですね、よくご存じの方あると思うんですけど、それなのにね、そんなね、いい話なんてね、そんな新聞誰も買わんよという人と、それからその私がそう言うと、あっ、細見さん、面白いなと、そんな新聞あったら買うでと、いう人と。結局そのいろいろ勉強してる会のですね、メンバーの方々にこう話をしていくでしょう。だから私も知ったんじゃんと思うんですからね、2人に1人、例えば大原君にそれ聞きますとね、そんなバカな、そんな新聞なダメです。で今度は春さんに聞きますとね、それ面白いな、そんな新聞あったらじゃあ買うよと。で順番に行くと大体2人に1人ぐらいはですね、そういう人がおられるなという感じになりましてね、あこれはそういう新聞があったらこれ売れるぞと、うん、まあその時にまあ評判から困ってるんですかね、まあ真面目に考えたんですよ。
それはまた面白い。 あ、そういうことで、志というのは分かりましたけれども、それを具体的にこの始めるにあたって、どないして始められたんでしょうか。
私は中小企業家同友会という会に入ってましたね。で、まあ、実を言いますと、小原君は前の会社の社員で、私が最初に大卒採用した社員だったんですよ。それで中小企業同友会という会に入りまして、共同求人をやろうということで、中小企業ですから大卒採用できないんで、その中小企業同友会の、仲間の人たちとこう、まあ、私社長代理で出るわけですね。社長出ませんので「でお前出ろ」ということで「分かりました」と。で、出ましたら、まあ、経営者の方ばっかりで、中小企業のね。で、細見さん、もうなんかあんた商売やったらどうやと、まあ、みんなによく言われてたんです。で、僕はもう脱サラする気さらさらないもんですからね、いやいや、もうそんなもういいわって。そしたら、その新聞の話をしましたらね、そのあんた商売やったらどうや言うとった人たちがね、あんたその新聞やるんやったら俺お金出したるでって。本当にそういう方が出てきたんですよ。え？だけどまだその時はまだそんな気にならないです、すぐは。それで話してたら、まあしかし僕もそのカウンセリング勉強行きましてね、先生誰か出しますよね、アメリカであるビジネスというのはいずれ日本に来てね、まあ当時はもう20年遅れぐらいで来てましたね、今はもうその1ヶ月遅れか1週間遅れぐらいで入ってくるんでしょうけども、当時は20年遅れで日本に入ってくると、アメリカのビジネスそういうふうに言われてた時ですから、まあいずれ先生誰かやりますか、誰かやるよねと。で、私もいろんな人にこう話題で話するわけです。だけど一向にほら、どなたもやる気配がないし、そういう新聞が出てくる気配もない。で、だんだんだんだん私がもう自分で出したくなってきたんですね。それで、そのさっき言いましたように、その同友会のメンバーの人たちがですね、もう娘さん、金出したるでと、俺、そんなたくさんは出せない、俺の出せる範囲では出したるでと、こういう方が出てこられるわけですね。で、ほんまに出してくれんのって、出すよ、俺を、あんたがやるんやったらっていう形で、まあ、ひょうたんからこまみたいな形で、
賛同してくれる人が多かったということですね。
多かった、まあそうですよね。で、まあ実際にやるということになってからは、同友会のメンバーの人たちにも相談しましてね、そしたら、まあ、もちろんある人が中心になっていただいてね、まあ、細見さん、それやるんだったら、俺が仲間に声かけてやると。で、資金が集まったらやるかと 言われるもんですから、いや、それはもうここまで来たらもうやりたいということで、まあ、スタートしたんですね。
で、うまいこと言ったんですか。
それがね、不思議ですよね。もう、うまいこと言ったというのか、まあ、始めるにあたって私脱サラするつもりもなかったんで、もうすぐ社長に話を持っていきましてね、結局、その前にうまくいったかということですね、どうしようかなって思ったんですよ。そうやって資金を出してくれる人ができた。で、あと私も新聞を発行した経験なんてないんですよ。で、その前の会社ではちょっと会員制の簡単な会報みたいな雑誌をですね、出す仕事はやってたんですけども、新聞を出した経験はなかったんです。それでどうしようかなと思ったんですけども、ならいろんな会合に行ってる中でですね、その新聞を原稿を書く人とも出会いますし、それから編集をやろうという人とも出会いますし、で、それがなんかね、うまくこう揃いましてね、それでこれだったらできそうだなと。だから、まあ、会社を辞めさせてもらわなきゃいけませんので、で、まあ、そこから社長に、まあ、実はこういうことで会社を辞めさせてくださいと持ってきました。まあ、青天の霹靂ですよね。大方、当時で、まあ、17、8年も勤めてましたから、で、取締役総務部長ということで、その会社でナンバー3の立場でおりましたし、もう要するに、まあ、経理、私実務はやってなかったんですが、経理の方もね、まあ、総務の中でおられますから、だから経理から始まってね、人事、労務、もう全て庶務、一切合切、私の方が責任持ってやらせてもらってましたから、簡単に辞められるとは思ってませんのでね、だから社長の方に話しましたら、まあ、青天の霹靂ですよね。お前それで飯食えるのかと、いや、食えるか食えんか分かりませんけども、もうこういうことになってぜひやってみたいんですと。 ただその食えるか食えんかわからんということで、俺はそのお前がその退社するということを了解するわけにいかんと。だからそのちゃんと食えるというその目処を立ててね、まあ、計画を立てて持ってこいというわけですよ。わかりましたと。でそれから3年かかったんです、退社するまで。だから私がまあ発行してその、まあ、新聞でその食えるかどうかということはこれはもうちょっとはっきり出せませんけども、あとはもう一つは勘ですけどもね、あとまあ後任の人をね探さんといけないわけですね。それもう方17、8年全部私は総務やってましたから、だからもう常々冗談でですね、まあナンバー2におる人なんかからも、もう曽根さんが辞めるときはもうなあ、なんていうんですかね、もう辞められへんっていう意味のことをよく言われてました。もう会社が赤いになるときとかですね、そんな意味のことも言われましてね、言われてましたから、そう簡単にはもう辞めさせてもらえないと思ってたんですけども、まあとにかく、辞めさせていただきたいということで言いました。まあとにかくちゃんと食えるかどうかをあれしてからもっぺん言うてこいと。でそれまではもう自由にやっていいというわけです。私が市場調査からね。だから総務部長ですから、会社の中でほらどこに電話してても誰も疑いません。もう事務の人もほら、まあ部長がなんか、また仕事のことで電話してると思いますから。で私はもう都合のいい時に自分のその新聞を発行するための準備のいろんなこう連絡取ったり調べたり、私は出て行ったり、もちろん社長にはちゃんと言ってですね、今日出て行く時はこれで行きますとかちゃんとそらやってやりました。と3年かかったんです、辞めさせてもらうの。後任を探してですね、で私だけが気に入ってもダメですからね、私もこの人と思って、で社長もこの人と思ってもらうといけないので、ですから、1回入れて半年ぐらいでダメになる、でまた入れるっていうようなことでですね、結局3年かかりました。
その社長もすごい社長ですね。
そうですね。まあこの新聞を発行しましてね、この話しますとね、恐れさんそれいい話だなと、それ記事に書いたらどうかと言われるんですよ。まあこれはですね、本当にまあうちの今のいい話の新聞がもっとこう人口に解釈されてもっと広がった時にですね、まあそれは書かせていただきたいなと、まあ、思ってるんですけどね。
ああ、でその前の会社で CI とかいうのやった。
まあたまたま会社、まあ、その新聞をもう発行するということで、私がもう辞めさせていただきたいということで、でもう一番最後の年ですね、2年経って3年目の年に、コーポレートアイデンティティですね、 CI をやるということで、でその先生が、コンサルタントの先生をお願いして、で、まあ、社長もですね、まあ、お前もとにかく CI のその事務局を1年間やってね、もう1年そのやってくれと、言われるんですよね。もう2年経って辞めさせてくださいというところで、もう一応後任の人は決まってたんですが、もう1年やってその CI をその会社に導入するのをね、まあちゃんとやってから辞めろと言われまして、これもありがたいことですよね。わかりました。そんなもう僕も自分の新聞の CI をですねきちっとやってですね、それで辞めようということで、まあ、私自身がちょうどその前の会社の、基本理念というのを作りますときに、私自身のいい話の新聞の基本理念もその時に作らせてもらったんですね。でその、まあ、理念が結局私にとっては、まあ、今まで創刊してちょうど今年が丸12年なんですよ。この2月でね、ちょうど一回りになったんですが、まあ、2回、まあ、今でもどうかちょっと危ないとこなんですが、まあ、2回ぐらいもう会社もう閉鎖しようかなと、もう発行やもうとにかくお手上げやなという時あったんですが、結局その最初にですね、まあ、理念を作ったのが、まあ、私にとっての非常な、まあ、支えになったというか、まあ、自分自身いつもその理念をですね、まあ、唱えて、まあ、今も朝礼の時にはそれを社員の人たちと、唱和するんですけども、まあ、自分が一人になった時にもですね、その理念を声を出して、まあ、読んでやったということが一つの大きな支えになったということは言えますね。
その理念というのはどういうものなんですか？
この理念ですね、 結局この新聞がですね、まあこういう新聞がなぜその世の中に、まあ存在、まあ力強く存在させるように、するかということでですね、まあ考えた理念があるんですよ。で、まあ最初にまあ今はもうその人たちは離れていったんですけども、最初に仲間として一緒にやろうと言った人とですね、その私が知り合いをやりながら、まあ自分の理念を、まあ、作ったわけですけども、まあ簡単にちょっと読んでみますと、まあ我々は幸せをテーマに、で幸せということをまあテーマにして、で人々に知恵と勇気と喜びを提供する新聞です。で私たちは、我々は人間はどんな時にも生きる道があるということを提案する、この新聞がですね、まあ、プラス発想するという意味なんですけども、まあ、それを存在意義とします。で、基本ポリシーとして、これ私が作った造語なんですけどね、ヒューマンタッチ、人間的であるということ、それからネイチャータッチ、これは自然を大切にするということ、がトラディショナルタッチ、伝統を尊重するということ、パーソナルタッチ、自分を大切にするということ、ソシャルタッチ、自主的に社会参画するということを基本ポリシー、質的宇宙ナンバーワンを目指しますと。で、質的宇宙ナンバーワンということはオンリーワンということですね、もう一つしかないと、この世の中に。で、そういう新聞を目指します。で、我々は貢献的であること、楽観的であること、あるがままであることを行動指針として、そして感謝の心を宇宙に祈り結びます。まあ、こういう理念を作ったんですよ。で、これがまあ一応、まあ私自身の、まあ、これまで新聞を、まあ、発行してきた一つの大きな支えになったということですね。
まあ、その理念の根本性っていうのはどんなものになるんですか？
あ、そうですね。だから先ほど言いました物事をプラスに考えれば世の中いっぱいいい話があるんだと。だから先ほど言いました登校拒否のお母さんの、まあ、具体的なその状況を私が知ったことによってですね、結局世の中いっぱいそのカウンセリングに行ってる時にですね、私自身もそのカウンセリングに出て非常に悩みを、まあ、解消したというか、あ、なんだこんなことで悩んでたんかと、同じだなと。で、そこに出ることによってですね、そのカウンセリングに参加することによって、皆さんもありますよね、ちょっと嫌なことだとか、そのちょっと嫌なことがその大きな悩みになってですね、会社行くのが嫌になったりとかですね、いっぱいいるわけですね、そういう人が。で、そういう人たちが、まあ、いわば今30代、40代の方でも、まあ、当社拒否っていうのか、会社行くのも嫌になるとか。で、そういう方々はそのカウンセリングルームに来ればですね、もう自分の悩みっていうのは簡単なもんだということで、些細なことだということで解消するんでしょうけども、そういうところに行くその機会のない方というのはね、結局些細な悩みから例えば自殺するところまで行ったりとかですね、なってしまうわけですね。で、そういう人たちに、まあこのプラスの物事の記事をですね、新聞にしてあげれば、不特定多数の人たちがね、まあ、この記事を読むことによって、あ、なんだ私の悩みこんなことだった、あ、こんな話だったら私も経験したわということでね、そして元気が出ると、まあ、そんな新聞であればいいなというのがね、まあこういう理念を作って創刊した趣旨、ポイントなんですね。
で、この新聞はどういう形で出してるんですか？出版してるというか。
これはまあ一応現在はまあ月、1回刊ということで、まあ郵送で皆さんにお送りしてるんですけどね。
取り上げてる人というのは、そのやっぱり基本理念に基づいて取り上げられてるという形で。
そうですね。まあうちの新聞の、まあ、今小島社長がちょうどたまたまこれ今年の新元号なんですが、 まあ、あの皆さんちょっと開いておられるあの一面のところにですね、まあ、今年はあの顔が載ってなくてありがとうございますというあの記事が載っているんですが、そこに普通はあの著名な方がね、あの記事、あの写真、顔写真が入りましてね、そしてあの記事が載るんです。で、実はあの私が最初に、まあ、この新聞を始めようと思った時に、あのやっぱり最初にこう著名な方で物事をそのプラスに考えて、そしてあのいい話を日頃なさってる、そういうあの著名な方をね一面に取り上げて、まあ、皆さんにこう分かりやすくですね、まあ、なんていうんですか、いい話の新聞というのはどういうものだということを、そのある程度著名な方をここに掲載することによって、まあ、訴えたいと、まあ、こういうふうに思ったんですけどね。だから、別に著名な方でなくてもいいということで、最近は特にユニークな方をこの一面にはですね取り上げさせていただくようにしてるんです、
はい、具体的な例を挙げたらどんな方を取り上げて。
あ、まあ、最初の頃はですね、もう私が最初思い入れがありましたんで、このうちのバックナンバーのところにあるんですけども、あの本当はですね、私も一番取り上げさせていただきたかったのは司馬遼太郎先生なんですよね。それで司馬遼太郎先生、それから渡辺正一先生、それから竹村健一先生、それからまあ、それからたまたまですね、これ私の学校の先輩でもありましたんで、今ニューヨーク市立大学の鶴見義弘先生、それからあとまあたくさんいらっしゃるんですけど、まああとはもうここに載っているような先生なんですけども、その司馬先生だけがねまあ実は一番取り上げさせていただきたかった先生が掲載取材することできなかったんですが、非常に残念なんです。だからまあ後で亡くなられたあとすぐ実は私独特の取り上げ方で、まあ、司馬先生は記事にさせていただいたんですけどね。
その出会いを通して学んだことというようなところをですね、いただきたいんですけど。
そうですね、まあ、私自身実はこの新聞をですね発行する前に一つ大きな体験っていうのがあるんですよ。それはどういうことかと言いますと、前のその会社の社員がですね、女性が結婚するという時にですね、社長夫妻がですね、まあ、新婦の主賓ということでね、出席される予定になってたんですけども、当日社長がその出席できなくなりまして、で細見さん代理にちょっと出てほしいと、で奥さんは出席できると、だから私は社長の奥さんと私は社長の名代で新婦の主賓として出席したことがあるんです。でその時にですね、実はもう大変な、その私としては、まあ、本当に言えばそれが一番 のこの新聞をね作るようになったきっかけかも分かりませんけども、体験をしたんです。でそれはどういうことかというと、簡単に言いますと、仲人さんがですね披露宴のもう終わり際になってですね怒り出したんですよまあ普通ではちょっと考えられないですね、まあ、前代未聞ですね。でこれはまあ、皆さんこの話をしますと、なんで仲人さんが怒り出したんやというふうに皆さん聞きたがられるんですけども、それはもうちょっとね横に置いておいてですね、そういう状況になった時に皆さんだったらどういうふうに対応されるかということなんですよね。で実はもう仲人さんが怒り出しまして、で私がですね社長の名代ですね、それで、その仲人さんは私も知ってますし社長も知ってますし、それから仲人さんの奥さんも前の私のその会社の社員さんで、新婦も社員ですね、社員ですね。で新郎は違います。だからまあ普通で、私総務部長でしょ、まあ普通皆さんだって考えられてます。そう、当然社長の名代で言ってますし、仲人さんを怒り出しましたし、それ当然もう私は入っていってなんとかですねちゃんとこう考えるのは当たり前ですよね。とそれは社長の奥さんがですね、この背広の裾をぐっと引っ張ってですね、離さないんですよ。立ってこう立ってですね、離さないんです。 で行くなということですね。でそれは私が行けば多分その話がこじれてもっと話が大きくなってね、まあ言うたら喧嘩になっちまうというわけですよ。だからあなた関係ないから出るなって言われてそれも正解だったんですね。それで結局仲人さんは何もせずにわわわわ言って出て行ってしまったんです。で出て行ってしまって新郎の友人が司会やってました。でまあおそらく今私いろんな人とこれ話して体験に話したりして後でこう雑談しますとね、プロの司会者だったら多分その収めただろうというわけですよ。その司会やってるのはこの新郎の友人ですからね。だからもうパニック状態です。もう直立不動でね、もうおそらく頭真っ白だったと思うんですよ。で私それ終わって、それ出て行った後ですね、どうしたかというと、もうすぐですね、もうパニックですから司会者で、万歳しましょうと、ではい、もうお開きにしましょうと、で、ご親族の皆さんどうぞお見送りを、新郎新婦お見送りしてください。で、万歳三唱って、万歳十唱ぐらいやりました。万歳、万歳、それでどうぞお見送りをって言ってですね、それで出て行く時にですね、その新郎はまあ男ですから、まあ騎乗に立ってですね、ご挨拶してるわけです。で新婦はどうしてか、もう泣き崩れてですね、背中見せて、おお泣いてるわけですよ。でその時に、まあ、私がその新婦にどういうふうに対応したかということですよね。で皆さんちょっと瞬間ちょっと考えてみてほしいんですけども、どういうふうにそうやって皆さんだったらね、なされたか。まあ私も普通であればね、そういうさっき言いました人間関係を勉強してなければ、多分ですね、まあふみちゃんって言ってるから、滝田ふみ子の、もう名前言っても別に悪いことじゃない、ふみちゃんふみちゃん言ってたんですけども、ふみちゃん、まああの人はなんだからもうみんな分かってるから、さあ機嫌直して、あ涙拭いてほら挨拶しないと、とこう、まあそのぐらいしか言えなかったと思うんですよね。ところがその時私がどういうふうに言ったかというと、しゃがみ込んでですね、後ろからこう背中肩抱きましてね、ふみちゃんよかったな言ったんですよ。本当にそれはもうさっき言いました、その人間関係の勉強をしてたからですね。ほらもう本人ももう、あその時あよかったなと、でさっきあんた新郎とね、ウェディングケーキにね、初めてのほら人生の荒波を乗り切っている仕事としてって言って司会が言ってやるじゃないですか、あれやったでしょうと、なこんなもんね、あんた今からの長い人生へみたいなもんだって言ったんですよ本当に。ほしたらもう本人泣き笑いで立ち上がりましてね、それで挨拶した。それで新婦のご両親も九州のね農家の方ですけど、もう朴素な方で、で同じようなことを言ったんですけども、もうキョトンとされてるんですよね、うん、でこれよかったんかなと。それでまあ新婦新婚旅行帰ってきましたらね、あむちゃくちゃ、まあ私の自慢話みたいになってあれなんですけども、ありがとうございました帰ってきました言ってね、ほんで事務所に来て、ほんでいやまたそれで両親どういうふうに言っておられる、いやさすが 部長さんじゃええこと言うてもらったね、まあ、そう言っていただいたということで私もねほっとしたんですよ。ただ一つだけ残念なのはですね、本当に私に自信があったらその仲人さんをですね諌めに行けたと思うんです。私やっぱり自信がなかったんだよね、多分その奥さんの手を振り切ってでもですね行ったと思うんです。で私はどうしたかというと、そのちょうど私のその師匠がね、ちょうどその時カナダの国際心理学会がそちらに行っておられましてね、でちょうど6月のもう今忘れないですよ日にちもね、ジューンブライドの最後の日6月30日に結婚したんです。で本人ジューンブライドということでね、まあ最近流行りというのか何というのかそういうことで結婚したわけでしょ。それはそういうことになりましたからね、まあ、本人も悲しんで、おったんです。で私はその仲人さんを収めることができなかったんで、それが一番まあ私もその残念だったんで、先生が帰ってくるのを待ちかねて飛んで行ったんです。そして先生実はこういうことあったんですよって言ったら、あそれは前代未聞ですなって、どうされました、新婦にこう言ってね、まあなんとか収まりました、あそれは良かったですな、で細見さんあと何ですかって言うから、いや先生仲人さんを収めるのにね、諌めるのにどうしたら良かったかってことですよって言ったんです。だから皆さんもちょっと瞬間パッと考えてみてください。私ももうそれ言ったらもう私の師匠も間髪入れずに言いましたからね、いやそれは細見さんもう褒めることですよ、仲人さんはその場で、僕はもうその瞬間もう唖然としました、ね、褒めるってどう、いやいやそれはもうあなたこんなとこでね、披露宴でね、披露宴の会場でその感情をあらわにして怒ってね言うということはよっぽど言いたいことがあるんでしょうと、あんた素晴らしいとまあ例えばそういうふうに言ったらね、 まあおそらく収まったでしょうと。だから私もそれ聞いてですね、まあ、それからあの結婚披露宴に出るのがずっと楽しみなんです、今でも。まあいまだにあのそういうあと2度目の体験はありませんけど、まあこれからもまあ多分ないだろうと思うんですけどね。まあ今でも楽しみにしてます、披露宴に出るのは。まあそんなこともあってですね、結局この新聞をまあ出した。それがまあ一つの大きなあの、まあ、原体験のようなことですよね。でまあ、 あの新聞出してからというのは、まあ、とにかく物事をプラスに考えたらいい話ばっかりだという、そういう、まあ、あのとにかくあの私この新聞出す時にもう普通のですね、あの方が普通に日常生活の中で物事をプラスに考えてね、あの良くなった話を取り上げていきたいんですよね。でちょうどこの新聞を出しましたときに、やっぱりあのマスコミで随分最初は取り上げられました。 NHK の、テレビの、関西ウィークエンド近畿とかいう日曜日のですね、14分か15分ぐらいの番組生で出させていただいたり、それから毎日新聞が東京版で、家庭欄で3分の1ぐらいの記事を書いていただいたりですね、まあ、あの創刊してすぐそういう、まああのまあ、記事にしていただいたりニュースに取り上げていただきましたので、まあ、なんとか最初はどっと一気にその数が増えたんですけどね、まあ、だけどそれはもうそれっきりでしたからね。もうあとはもう私の人脈というのがその勉強会に行ってる中で、まあ、自然な形でこう広がっていってという状況ですよね。
ああ、いや最近僕もちょっと取材に行かせてもらうことがあって思うんですけど、取材に行っていろいろと勉強になりますよね。あの人と話聞いて学ぶことっていっぱいあると思うんですけど、ちょっとそんなところで何か話ありましたら。
ああそうですね、まあ、私今でももう一番まあ、いろんな方がいらっしゃるんでね、もうこの人っていうわけにいかないんですけども、まあ、今でも一番印象に残ってるのはあの神戸にあの神戸日語協会というあの協会があるんですけどね、神戸オーストラリア協会ですね。でもう96歳ぐらいのまだご健在でいらっしゃるんですけども、古澤峰子さんというあの方がいらっしゃる。でこの方はですね、もうなんか折に触れてあのまあ、もちろん取材をさせていただいた後なんですけどね、今でも電話時々かかってくるんですけども、あの細見さんは若い人がその電車でね、あのお年寄りに席を譲ったりとかね、するっていうようなことをもっとね記事に書いてくださいと、言って言われるんです。でこの方はですね、あのちょうど40歳ぐらいの時西宮高校の英語の先生になったんですけども、オーストラリアに行かれましてですね、でオーストラリアで当時、まあ、40年まあ、50年近い前ですよね、行かれてカルチャーショックを受けられた。それは何かというと、若い人たちがとにかくお年寄りを見たら席を譲ったり、それから荷物を持ってあげたり、その危機としてやってるというのをね、見て、帰ってこられて、それでまあ大変な、まあ、カルチャーショックを受けられて、それで当時のあの兵庫県知事坂本勝さんって有名な県知事さんがおられましたよね、この坂本知事のところに話を持って行かれましてね、それで神戸西郷協会というのを立ち上げられたんですよ。でそれ何にやっておられるかというと、日本 の高校生中学生小学生もやっておられるんでしょうかな、ホームステイをねもうその当時からあの始められましてね、学校を定年で辞められてからかな、日郷協会は作られたのはあの学校の先生の時ですけど もう辞められてからずっと自分がその副会長の職で、そこにおられてですね、それで向こうにあの若い人をとにかくホームステイ、まあ、だから日本のホームステイの始まりみたいなもんじゃないですかね。でこの方は本当にもうそれで、あの私が記事にさせていただいてから、まあ、うちみたいなちっぽけな新聞であってもですね、先生うちばっかり言わずにもっとあの大きな新聞のね、新聞記者いっぱい知っておられる人知ってますって言っても書いてくれませんとそんな新聞は。だからその細見さんのところにいるんです言ってですね、電話時々電話かけて、である時私がちょうど北海道を出張してました時なんかね、あの私の同級生からたまたまその電話かかってきたんです。それで おい、細見君、お前がまた記事にするような人と僕出会ったから記事にしてくれって言われますよね。で携帯でね出ましたら、え、それどんな人やって言ったら、今もう北海道出張してるからと、いやもう簡単に言っとくと、いや満員電車の中でな、席を譲ったらな、名刺をもらってな、
そうですと、
なんかその僕が席を譲ったのに感激して、その僕が降りるところで降りてこられて、名刺もらってですね、それでそのこんなことやってるっていう、それが公認収録の古澤峰子さんだったんですね。
何
古澤峰子さん。
役職。
副会長。
神
戸日豪協会。
ああ、その先ほどのその古澤さんね。
古澤さんね。で席をその譲ってもらったので、私の友人がね席を譲ったんです。でどのぐらい離れて、あの電車のドアからドアぐらい離れてるのにですね、僕の友人に席譲った、超満員で、もうあんまりお年寄りですから、あのよかったらこっち遅い、もう超満員だったのに譲ったそうですよ。だからその、 あの来てそこでもう座ったところで名刺出されて、私の友人にですね、それで私の友人が降りたところでまた追っかけて降りてこられて、それでその話をされたんですから、私の友人も感激してですね、その電話してきたんですけどね。あ、まあそういう人とかですね、あ、まあいっぱいいらっしゃるんですけどね。
他にちょっとユニークな
方とか。ああ、ユニークな方ね。私も小島社長、この間私倫理法人会という勉強会でお話をお願いしたんですけど、私が一人倫理法人会に入っていただいた方がですね、倫理法人会で職場の教養っていう毎月小冊子を出してるんです。で朝礼用に 毎日1話話がこう載ってるんですけどね。でちょうどうちが考えてるような物事をプラスに考えるようなことばっかり、その実話をが載ってるんです。1日1話ですね、30日間31日間載ってるんです。でその私がその方まあお誘いして、倫理にお誘いしてですね、で1ヶ月ぐらいしないうちにその職場の教養にその地球環境美化運動というのをですね読んでですね、で自分で掃除始められたんですよ。ここの近鉄のですね小坂の駅前からですね、ご自分の会社のところまであれるのどのぐらいあるのかな、400〜300メーターですかね、そこを両脇ですね、朝6時から8時までですね。そしたらですね、1ヶ月ぐらいされたら社員の方がね、7〜8人、まあ自分たちから申し出てですね、社長私も掃除やりますからやらせてくださいってね、掃除始められた。で私ももうそれも、すごいですな、みんなそのね、鍵山相談役なんかでも30年掃除をやってこられて、そしてやっと社員が1人か2人ですね掃除を始めるようになりましたとかおっしゃってるのに、草加さんっていうんですけど、今彦根の方の工場長になって行っておられますが、草加さんなんかすごいですね、そんな1ヶ月ぐらいで社員の方が 7〜8 人も掃除を始められたんですかということで、私もその草加さんの後ついてね、ずっと取材したことあったんですけどね、だからそういう自分で行動を起こすことによってね、結局その社員の方が変わったわけでしょ。でそういう人なんかね、本当に素晴らしいと思いますよ。なかなかそら掃除をやればいいと、自分でも会社の前を掃除やればいい、またトイレの掃除やればいいと思ってもなかなかできないですよね。それはやっぱりそうやって本当に一歩踏み出してされたことによってね、まあ社員の方が変わられた。もう途中で理髪屋さんがあって、その人も会に入ってくれましたしね、その時、でもう毎日されるから、ほら商店街の人がね挨拶交わしてこられるし、まあそういうふうな人をね記事にするとかありますね。
春日大社の宮司、
あ、そうですね、
あの方も取材されて、
春日大社の宮司さんを取材させていただいた時はですね、私はまあ皆さんの方がご存知だと思いますけども、最初に出された、日本人と神道でしたかね、第ちょっと5冊ぐらい出てますけどね今で、本読んで私も感激して、あれは春日大社の宮司さんが、東京から、阪大に入られて、それで神戸に何か下宿しておられたということをあれ書いてましたね、本には。で結核になられて、 それで東京に帰られるんですね。でその時に下宿のおばさんがこれ読んでみなさいということで、こう出されたのが多分その清張の家の谷口正治先生の、生命の実相だったんじゃないですかね多分、そんな風に書いておられます。あんまり細かくは書いておられます。だけどそれが東京に疲れて、もう結核が治ってしまってですね、でそういうことも読んだりしてましたし、とにかく、浜野先生、浜野ブリさんを取材したいということでお伺いしまして、とにかくうちの新聞見るなりですね、細見さんこんな新聞があったんですか、これはそれはもう新聞続けないかんよということでですね、もう僕はまたいろいろ応援します言ってもう言っていただいた、もう僕はもうなんかその時はもう比較的最近でしたのでね、これあの本第1冊目の本出されてすぐでしたから、まあ涙が出るぐらい嬉しかったんですけども、あとちょっと著名な方でですね、最初の頃そのさっき言いました竹村先生ね、この先生取材した時はまた面白かったですね、もう非常に印象に残ってますわ。なかなかアポイントを取れませんでですね、でほとんどもううちのここの新聞の記事にさせていただく方はプレスインタビューという形で、特別に原稿料とか支払いはお支払いしてないんですよ、厚かましくもそれはもう払えるものもありませんのでねで竹村先生もプレスインタビューで取材して、で向こうもそんなつもりですから軽く見てはるんですね。で最初ヒルトンホテルで、あこんなもんもう細見さん30分もあればいいやな、でヒルトンで何月何日にっておっしゃってですね、で自分で約束されて断ってこられたんです最初で、今日都合悪くなったんでちょっとまた次だよということでですね、で私ももうちょっとムッとしましてね、それはなんぼ著名な方であっても約束をね守らずに簡単に保護にされるわけですから、そうと思いましたね。でだけど怒ったってしょうがないし、やっぱり先生の方の都合があるわけですし、こっちはまともな原稿があるわけじゃないですから辛抱してですね、今よくまた電話しましてね、でまた OK と出ましてね、じゃ あの今度はどこそこの会社で講演するから、その時にしましょうと、それもですね、帰りの僕が講演終わって、竹村先生がですね講演終わって空港に行くまでのね車の中で行ってくれてたんですよ分かりましたと、それはよく忙しい方ですからね、それはしょうがないなと多少は思ってですね、それで行きました。で早めに行ってですね、行ったらその会社の社長ではなかったんですけども、常務さんかなんかおられて、もう困っておられですね、応対するの大変ですから竹村先生なんか、で、いい話をしてもらって、あ、いいとこ来ていただきました。ちょっと先生のご相手にお願いしますけど。それ、このぐらい広い控え室だったんですよ。もうちょっと広かったかな。ほんでですね、こうしてですね、本読んではる、こうしてですね、ちょっと失礼します。こうやってね、パイプ浮かしてですね、読んではるんですよ。で、いい話の新聞の細見ですが、って名刺出したら、はぁ足上げたままですね。はぁあんたこんなんでどないして飯食うてそれでまたカチンときましてね、腹立ちましてね、今はあれですけど、いずれね、2000万円3000万円の素数になりますから、そしたらポッと足を下ろしてですね、へえそんなになるかねって言われるんですよ。いやいやそれは先のことですからねそれでですね、私もそれでカチンときたんで、ちょうどですね、今も竹村先生あれ出てますね、日曜日のあれ報道2001ですか、その前の番組に世相を切るとかいう番組だったんです、変わる前よね。でね、それが世相を切るから報道2001に変わって、で時の大相撲のね、出羽海理事長の確かね第1回目がね、またよりによって出羽海理事長だったんですよ。で竹村さんにしてはもう関心ないわけですね、あんまり。それをそれまでは世相を切るでですね、渡辺正一さんとかですね、石原慎太郎さんとかね、もう自分の好きな人ばっかり集めてですね、番組やっておられましたからねで 世相を切るから報道2センチ変わったとこだと、うん、僕がその取材 したちょうその前の週ぐらいがそうだったんです。それでその時にですね、まあ、ずっと見ておられた方はご存知だと思うんです。あの人今でもしますけどね、谷村さん。時々自分がもう気に入らないのかどうか知りませんけども、こっち向きからそうなんだって、よく注意して見とられましたね。多少は癖もあるんですけどね。だけど自分が気に入らんと思ったらこっち向くんですよ、それがね、その時にもう出羽海理事長の時にですね、もうありありと出たんですよ。もう見とれなかったんです、それ。で、またその番組が世相を切るから報道2センチ変わったとこですからね。もう自分はもう、前の好きな人ばっかりでこう囲まれてやっとったのがね、報道以前に変わってですね、今でもちょっと一言とか何か言って、高村さんの一言とか言うぐらいで、ね、特別に言わせてもらえてないでしょ。で、変わったばっかりだった。で、私はもう、その、まあ、言われたことに対して、それがもう、ものすごく気になってましたから。で、僕は高村さんのファンですからね。で、ファンですから、あえて言ったんです。先生、待ってください。うちより、この間の番組あれ何ですかと、あの格好は。あんなもの公共放送でね、ああいう態度をされるっていうのはね、もってのほかですよって僕言ったんですよ。本当言ったんですよ。そしたらもうね、ポッと開き直ってね、細見さん、視聴率なんだよ。だから要するにね、世相を切るから報道2センチに当時変えられてですね、もう自分はもう腹が立ってしょうがないんですよ。竹村番組だったのがですね、報道2センチ、その、フジテレビのね、そのテレビ局がほらキャスターを出してきて、そして今2人、あの黒岩さんと2人ね、あの美人の人と2人でやるでしょ。あれは全部竹村さんがやっとったんですよ、前はね、あの役も。だから自分はもう腹が立ってしょうがなかった。それは細見さん、視聴率だよ、あんたたちが言ってくれないからやって言うわけですよ。それがあるんですよ、僕に。あんたたちが言ってくれないんですよ、どういうことですか。いや違うな、あんたたちがな、登場したりな、やってくれと、あの番組、前の番組良かったということを言えって言うんですよ。言っていいんですかって言えってわけですよ。もう僕真面目に手紙書いたんですよ。そしたらですね、あのフジテレビから手紙来ましてね、モニターやってくれってわけです。何をモニターやれと、朝5時の番組のモニターやるんですよ。でもバカにされてみたいですね。今だったらまあそら聞いたかも分かりませんけども、お答えしましたけどね、もう朝5時の番組のモニターなんてやったって意味がないですよね。で、僕は竹村先生を取材してこう書いていいんですね、書きまして、それでやった、そういうことがありましたね。で、それはその後のことなんですよね。その日竹村先生こう待っとってくれって言うわけですね、講演するから。で、今度何日の日にも私らの仲間がまた3月何日竹村先生こっち来られて講演されますけどね、帝国ホテル で今度私行けないんで残念なんですけど、会えないんで残念なんですけど、残念って書いておいたんですが、講演されるんでもね、もう本当にあの人はね、もう独特ですね。もうリクルート用の、その会社のリクルート用の当時はですね、まあ学生対象の講演だったんです。だから自分はもうそんな講演あんまり出る話す気がないわけですね。で、あの人の講演っていうのはもうその自分のものすごいこうなんか好みでされますから、だからこうホワイトボードこうありますでしょ。普通だったらまあね、まあ座ってでもこう前向いてやるじゃないですか。タバコこそ深さにこっち向いて話したらね、こっち向いて私はその辺にこう座ってました。ちょうど座席から外れてね、真ん中にこう向いてるわけですよ、学生みんなこっち向いて話してる。で、それに開口一番何かというと、お前らアホばっかりやって言われてるんですよ。お前らアホやからこんなとこ来てね、求人のその話聞きに来とんねやって、こんな態度なんですよ。それでね、まあ竹本先生大体そんな講演される。だからすごいね、好きな人と嫌いな人と二つに分かれるんですよ。で、女性の人なんかね、割と好きな人多いです。なんでかって結論を先にバーンと言ってね、それで分かりやすく説明されるんです。テレビでも大体そんなとこはあるんですよ。こうした話なんだ。それでですね、私もこれは偉い講演しはるなと横でずっと見てた。で、学生の横顔をこう見ながらね、どんな反応してるか、あんなこと言われてですね、もうお前らその帰ったらええでって言うもんなんですよ。こんな講演聞いたってね、その就職なんかできへんでっていう、こんな感じなんですよ。それでですね、結局ですね、学生の反応を見られるんですね。 で反応を見られてですね、僕はもう前から見てないから顔見えないですから、反応を見られて、その反応でね、話の内容が変えられる。だからね、大方1時間、まあ、弱ぐらいの話だったんですが、最後の15分間はね、もうものすごい、もう今ちょっと内容忘れましたけどね、もう素晴らしい話だ。それはその聞いてる学生の反応を見て話した。もう立ち上がってですね、今度はね、もう怖いところをどんどん書きながらですね、で自分の持ってきたその話、たった15分間ですけどね、もうそれは素晴らしい話です。私もびっくりしました。で、帰りしながらですね、車乗ってあの内田さんとね、師匠さん、で、あの内田さんもビビってね、もう、で、あの社長、横に乗ってくれって、いや、あんたが取材するんだろうと。竹山先生、あんた女好きなんだから横座れまあ失礼な女性の方に申し訳ないですけど、まあわざとそう言ってですね、座らせましてね、それで、空港行くまでずっと取材した。で、内田さんが社長の最後に何かあと聞きたいと。で、私が、あ、先生、ご両親はどんなご両親でしたかって言ったんですよ。そしたら、いやね、僕の母はね、もう好きなことさせてくれました。で、お母さんが非常に優しいお母さんでね。で、僕は母のおかげで、それ誰でも言うことでしょうけども、そういうふうに言われて、それで、待合室に行ってね、まあ、待合室、あんまり話すと時間がなくなりますので、もう大方時間ですね。で、決裁の待合室でね、特別室で、全日空の空港のね、特別室でこう待って、時間があるもんですから、もう雑談を一緒に行ってですね、ゆっくり話していけよということで、で、気に入っていただいたんですかね。で、吉本春彦さんが入ってこられましてね、丸ビルの、大阪駅の前には丸ビルあるじゃないですか。土下地の吉本さんっていうね、あの人が入ってこられて、ほんなら、おお、細見さん、またほら、ビッグインタビューのあれが来たやないかということでですね、そこで私、吉本春彦さん紹介いただいて、ほんで、おい、あんたな、この人な、この新聞な、いい話だし、なんかな、先で2000万部出すとかなんとか言うたんで、大きなこと言うとんで、一回また話聞いてやってくれやれって、そう言ってくれましてね。で、ゲートまで見お見送りして、小さい紙の袋下げてはるその新聞とね、タバコと小さい雑誌とニューズウィークかなんか入れてですね、こう、で、私に言われるの、あ、細見さんな、あれ、細見君な、とにかく僕の記事でな、あんたいい話と思うやつはな、何でも使っていいよと、一回も使ったことないですよね、そう言われて、で、次の週の報道2000インチで、平山郁夫先生だったんです、番組。その時のね、最後の話が面白いんですよ。平山先生にね、アンコールワットのなんか、赤十字のなんか、基金の、募金の話をなんかされたってね、で、いい話ですね、とこう言うたんだよ、先生ね。でね、例えばね、いい話ってのはこんなんですよ。僕は彼女とデートしてね、1時間待たされたと。タバコを容器で吸ったけども、ね、1時間本読んでね、よかったと。こういう話がね、いい話なんだと。全然関係ないですよ、その日。平山先生の話と。私と会っていい話の新聞のね、これ私もう本当にね、もうおかしくてしょうがなかったんですけどね、だからですね、その前の週に私とお会いしてね、いい話のそのネタをですね、私がいただいて、記事にさせていただいたりしたもんですからね、いい話というのはそういうもんだということで竹山さん言われましてね、まあ非常にあと何回か竹山さんのファンクラブの小さい冊子を出してもらうんですよね、細見さんこれ記事に載せてと言って来られたらあるんですけど、まあなんせうちスペースがないもんですから、まあ載せなかったんですけど、そういうちょっと竹山先生は非常にユニーク で、あの方はですね非常にシャイなんですよ、ものすごく恥ずかしがりなんです。だから言いたいことはパッと言われるんですけども、言いたいことをズバッと言われるんですけども、もうものすごく恥ずかしがりですね。だから多分こうやって見られるのをですね、ただ自分がその気に入らないっていうだけでなくて、実はその話すあれがないんですね。あの時はその出羽海理事長とその話す内容がもう内容を持ってこられないですよ、本人がね。だからそういうふうなね感じになったんじゃないかなと思ってますけど、まあ大体そんな感じなんですけど。
そしたら一応、はい、終わらせていただきたいと思うんですけれども、
は
い、
最後にマドラー心理学のちょっと話
をあそうですか
もしてもらったところ
あ
どうですかね
はい
そうですねはいお願いします
アドラー心理学っていうのはですね私は心理学は専門ではないんですよ、もともとね。で、大学でも心理学は教養でも取ってませんし、ただフロイドっていうのは皆さんもよくご存知ではと思います、お名前。せっかく具体的にご存知の方もあると思います。それからフロイド、それからユング、ロジャーズっていうのが有名な心理学者ですね、大体。で、皆さんによく知られていると思うんです。で、アドラーというのは非常にマイナーでして、最近でこそ少し知られるようになったんですが、私が勉強した範囲ではアドラーの共同フロイドの共同研究者だったんですね。いわゆるそれでいくつぐらい年若いのかな、まあ、10歳ぐらい若いと思うんですけどね。で、フロイドが実はですね、そのまあいろいろあるんですが、一番大きなのはその人間を動かしているのは性的衝動だということをね、フロイドは唱えているわけですね。もちろんそれだけじゃないんですよ、誤解のないようにしていただきたいんですけど、まあ、特にフロイドの場合はそれを強調するわけですね。ところがアドラーはいやそれは違うと、人生はセックスだけではないというのがアドラーの持論で、でその1917年にですね、そのフロイドとたもとを分かつんですよ。でそれをフロイドさんはですね、まあ、死ぬまでアドラーは俺は破門したんだと言い続けられたんですね。ですから精神科のお医者さんなんかでも最近はだいぶ知られてきたんですが、アドラーという心理学を勉強してますと、アドラーとアドラーああ劣等感のアドラーねって言われるんですね。で劣等感という言葉もアドラーが実は使い出した言葉です。インフェリオリティコンプレックス。それから、ライフスタイルって、ね、ドイツ語でリーベンスティールですかね、ライフスタイルという言葉もアドラーが作った言葉です。これもはっきりしてます。そういう非常にアドラーというのは先進的な心理学を確立した。で、特徴は何かと言いますと4つありましてね、まあ、心理学をある程度勉強になった方はご存知かもわかりませんけども、フロイドという人は原因を言うわけですね。例えば子供が登校拒否したと、その原因は何だということで追求していくわけです。ところがアドラーの場合は目的を考えるんです。だから子供が登校拒否する目的は何だと考えるんですよ。だから目的は目的は目的だと、フロイドは原因は原因は原因だから、フロイド派のその精神科のお医者さんにかかりますとね、お母さん今そのお子さんがお腹にいるときどんな生活してましたとかね、そんなことをずっと追求していくんですよ。ですからいわゆる親の因果が子に報いという、そういう考え方ですね、日本的に言うと。アドラーは全くそれがありませんでね、子供が登校拒否してもですね、目的を考えますから お母さんに全然その負担がかからないんですよ。子供なんで登校拒否したか、目的は何かと考えますから。まあこれはちょっとあんまり話すとちょっと専門的なんですよね、僕も。で、2つ目がですね、人間がすることと言うこととどっちを信用すんねんとよく言いますよね。あいつ言うこととすること違うじゃないかと、どっち信用したらいいんやということは、その時にはすることを信用しなさいというのがアドラーの考えですね。言うことじゃなくてすることを信用、それは全部人間のですね、行動、目の動きからですね、もう全ての動きに人間の心が出るというのがアドラーですね。それからもう一つはですね、その世の中に真理はないっていうのがアドラーの考えで、その人の見た真実、真実はないですね、その人の見た真実しかないと、全部自分の見た目の真実しかないというのが、そういう3つ目ですね。4つ目は対人関係論といいまして、人間の行動には必ず相手がいるという、そこにいるかいないかは分かりません、やってる行動に対して必ず相手がいるというのがアドラーの考え。で一番大きいのはですね、さっき言いましたすることと言うことと違うのは何を見るかって、これ全体論というんですが、私たちその全体論と目的論というのがですね、アドラーの一番その大きな特徴です。で、アドラーは 実はカソリックだったんですけども、途中でプロテスタントに改宗してるんですね。で、フロイドもアドラーもユダヤなんです。ユダヤ人なんです。で、オーストリアで育って、ウィーンで、どっちもウィーンで育ってるんです。で、もうウィーンのその悪ガキだったそうです、アドラーはね。で、カソリックからユングに、プロテスタントに改宗してるんですけども、ユダヤですけども、カソリックだったんです。で、その時なぜそのカソリックからユダヤ、プロテスタントに改宗したかというと、ヨーロッパでカソリックからプロテスタントに改宗するというのは大変なことらしいですね。これ普通はもうしないんだそうですよ。で、それなぜ改宗したかというと、そのアドラーが自分が考えたその、心理学ですね、これをそのあらゆる人に対象にその適用するためにはですね、どんな宗教ともカップリングできるようなね、その宗教アドラーの、まあ、理論を作っていきたいということで、自分がプロテスタントに改宗したと、まあ、こういうふうに僕は教えられてるんですよね。ですから物事をもう全て肯定的に考えるんですよ、アドラーの考えというのはね。ですからそれも私にとっては非常に自分にとっては画期的なあれでしたね。ですからそういう、面があります。あとは詳しくお知りになりたい方は今この私の新聞で紹介している部分を読んでいただけるとあれだと思います。どうもでよろしいでしょうか。
はい、どうも細井先生ありがとうございました。どうぞ拍手お願いします。本当にいい話の新聞のできるきっかけなんですが、何かお話いただきまして、やっぱり世の中にない新聞を作られる方ってやっぱりどこか違うかな、違うなと思って、すごくお話に引き込まれまして、素晴らしい話していただいたと思っております。本当にこれからもまたいろいろご視聴いただきたいと思います。どうもありがとうございます。もう一度再それではですね、食事の準備いたしますので、しばらくお待ちください。